東日本大震災の時も、もともとあったコミュニティの FM 局もそうなんですけども、臨時災害 FM 局として活動したとか、いろいろありました。で、臨時災害 FM 局として新たに立ち上げたところは、結構周波数の周知をするのが難しいという部分もあったというのも聞きました。女川の方でも女川災害 FM が立ち上がりまして、地域の方に放送をされてたんですけど、私も女川は何回か行かせていただいて、その時に伺った話では、女川というのが約8割もう流されてしまった地域、その本当に大変な人たちなんですけれども、8割以外の20%弱の方々のところ、その方々は家は流れてなく、家には住めるけども、情報がほとんど入ってこない。だから僕たち女川災害 FM 立ち上げたんですよっていうようなことを伺いました。このラジオの力というのか、ラジオが伝えたことというのも少し教えていただけますか。
はい、私が勤めていた女川では4月にできたんですよね。女川は役場が完全に水没したので、情報難民がいっぱいいたし、今中川さんがおっしゃったように、避難所はなんかみんなそこにいるので、情報は割と伝わるんですけれども、避難所じゃない人たちはいろんなこう炊き出しの情報とかっていうのはどっからも仕入れられないっていうのもありました。それから避難所でみんな一緒にいたとしても、一人一人違うんですよ。家族亡くした人もいれば、家流された人もいろいろいて、意外と雑魚寝していたものの、いつもいろんなことを話できたかっていうと、そうでもないですよね。で、ラジオっていうのは、私も放送して思ったんですけど、マイクの向こう側にいる人とこっちの人とで、なんかこう、双方向のメディアだなってすごく思うんですよ。だからあの時、ね、自分で一人で聞けるじゃないですか、イヤホンで。ね、自分と一緒に話をしてくれる、聞いてくれる存在がラジオだったっていうのは一つありますよね。炊き出し情報とか、あの時冠水がすごかったので、今日は何時に満潮になるのでこっちは通れませんよとか、こっちで炊き出しありますよっていう、その生活情報がまず最初だったんですけども、だんだんだんだん、今ね、お父さんがまだ見つかっていませんとか、こういう音楽を聞きたいですとか、今日こういうことがつらかった、悲しかった、楽しかったっていうようなお便りが寄せられるようになって、改めてそのラジオのありがたさというか、役割っていうか、それはすごく感じました。で、私は2014年から一緒にラジオをさせてもらって、あの時私が何で呼ばれたかというと、あの時やっていたのはその若者たちなんですよ。20代の若者とか高校生がアナウンサーをしていて、リクエストがいっぱい来るわけですよ。港町なので演歌が来るわけですよ。演歌、北島三郎とかの演歌と、それから若い人向けのジャニーズとかね、AKB のリクエストが来ます。でも昭和の歌謡曲とかフォークソングの歌謡曲をさばける人がいないということで、俺に 声が上がって、オシカハントフォークジャンボリーっていうのを私はやってたんですよ。
そうですか。今も奈良ドット FM でも毎週放送は流させていただいております、佐藤敏郎の大人のたまり場という、ね、番組もありますけれども、結構全国ネットにして奈良からのお便りも届いていたそうですね。
一応各地のコミュニティ FM でも流していただいているので、意外と奈良ドット FM から聞いてますっていう人、お便りをね、くださいますよ。ありがたいです。その元あった「女川ナウ」っていう番組と、私の「フォークジャンボリー大人のたまり場」っていうのを合体して週1でお届けしているんですけども、女川の情報番組で、女川で今度こういうイベントがありますよっていうのを奈良の人に聞いてもらって申し訳ないんですけども、お便りいただきます。
でもなんか女川がどんどん変わっていく様子とかも聞かせていただいてますけれども、このラジオ、どうしてもスマホもインターネット、電気が使えないという状況の中で、電池で動くラジオというのの必要性っていうのがあるんじゃないかななんてことも私も感じたりもしてました。で、この女川なんですけれども、本当に私も行くたんびにどんどん変わっていく街で、ちょっとこの女川の街のことについても、復興のことなどについてご紹介お願いしたいんですけれども、女川災害 FM も10代20代のすごい若い方たちが動いていましたし、街全体、その復興に関わっている人がすごく若い人たちばっかりだなっていうのを私は印象を受けたんですけれども、その辺のところは、町長も若かったですけど
そう
ね。
ですね、町長も若いですね。やっぱり女川で、女川の町づくり、あの時はその まあ、いろんな自治体が被災をしてこう何とかしなくちゃっていうことでいろんなことを始めたんですけども、正直こう10年経ってみてちょっと差が出てきたって感じがします。いろんな状況があるんですけども、やっぱりあの時に目先のことっていうか、もう目先のことが、目先の衣食住がもちろん大事だったんですよ。でもそれにとらわれてしまって、それが10年経ってちょっと逆の効果が出てしまったりとかっていうのが、まちづくりには反映されているような気がするんですよね。で、女川はまずコンパクトな町だったので、まあ、人口震災の時は1万人 で約1割くらいの人が亡くなったので9000何人で、今6000人ぐらいまで減っていますけども、ある意味あれだけ被害があったのに8割の建物が流されたのにまだ6000人以上残ってるってことでもあるんですよね。今の中川さんがおっしゃったのですごく思い出すのは4月1日ですよね。まだ震災から 2,3 週間しか経っていない時に、町の あの商工会というか商業関係者とかの役場の人とか集まった席で、商工会の会長さんが60数歳の方が、これからの復興は20年はかかると。で、私はもう80歳過ぎるんだ、その時は。だから復興は私たちがやんじゃないと、若いやつらがやれと、いいかって今日の参加者に言っておくと、これからは還暦以上はくじ出すなって言ったんですよ。ね、その長老が言ったんですよ、長老が。だから若い奴らやれ、その代わり俺たちは玉よけになると、なんか文句言われたら全部俺が受けるって言ったんですよ。そしたら若い人たちはね、意気に感じてやる気出しますよ、だからどんどん意見を出して、町長さんも新選の時は前のベテラン町長だったんですけど、次の改選で40そこそこの町長になってやっているんですけども、だからつって高齢者を のけるんじゃなくて逆ですよね。高齢者を大切にしながら若者たちがいろんなアイデアを出していっているっていう、その中で中学生の意見とかもんとこう取り入れてもらって、震災以降っていうのがやっぱ各地にあるんですけども、女川は交番が倒れたんですよ。もう鉄筋コンクリートの交番が倒れたっていう、もう世界的にも珍しいものがあって、ただそれは町の真ん中にあるわけですよ。だから壊したいと、見たくないし辛いし、ね、金かかるしって言われて壊したい。でもその中で当時の中学生が後世のことを考えると、あの津波のことを伝えるのは大事だと、これは残したいっていう運動を始めました。でもアンケート何回取っても圧倒的に解体賛成ですよ。でも子どもたちはずっと言い続けたら、町長さんが、その若い町長が中学生の話を聞きたいって言って校長室に来て、で先生たちも一切入れないで中学生と差しで1時間以上話してきました。でまもなくそれは保存することに決まり、で保存の仕方もその中学生も入れて、こういろんな話し合いをして、去年むしろその震災以降交番を中心とした公園ができたんですよ。で公園の真ん中に倒れた当時のままの壊れた交番が残っているんですけども、当時壊したい壊したい壊せ壊せって言ってた人たちも当時の中学生に、とお礼言ってましたよね。あなたたちのおかげで残すことができてよかったよって。で中学生は中学生で、私インタビューしたんですけど、今27歳になってて、あれは中学生だから言えたんですって、今だったら言えないって言ってました。だから中学生とか高校生の言葉とか行動力っていうのはすごく力があると。それを自治体というか大人が、世の中がどう受け入れて生かしていくかっていうのがすごく大事だなと思うんですよね。
なるほど。そして女川の町なんですけどね、まあ、今いろいろ防潮堤というのができて、防潮堤に囲まれている町がたくさんあるかと思うんですけれども、女川は防潮堤は作らないという選択をした地域ということで、その代わり町づくりというのか、
かさ上げですね、
ちゃんとね、かさ上げもその辺がすごく考えられていらっしゃるんですよね。
はい、まあ、女川はその最初に還暦以上はっていう会議の中で、あの辺あたりに海と共存するっていう方針を作ったんですよね。だから防潮堤は作らないと、むしろかさ上げをする。で3段階なんですよ。仕事をできる高さ、商売できる高さ、そして住んでもいい高さで、海からも離れていて高いところだから海がすごく見えるようになりました。逆に綺麗に見えます。でそれはやっぱ今になって思えば大正解だったと思います。やっぱりこう半島の端っこの方に巨大な防潮堤がもう囲まれるようにできて、海が全然見えなくなってしまったところがあります。しかも何年もかかって防潮堤を作っているので、地域に人が帰ってこない、誰も住んでいないところに9メートルぐらいのこう巨大な壁が海を見えなくしてそびえ立っているっていうのを見れば、これはなんか やっぱり間違ってたんじゃないかなっていうふうに誰でも思うと思います。でもこれもさっきの防災と同じだと思うんですけど、あのダメージを受けたばっかりの時に防潮堤作るかどうかっていう判断って難しかったと思うんですよ。とにかく命を守るために防潮堤だって言われれば、じゃあ必要だねって、何百年も先にまた被害になりたくないっていうふうな、でもあれだけ海が見えなくなるとかえって怖いなって思うし、それからまあ残念ながら復興予算っていう巨額なお金が動いたので、本当に命のためだったのかっていうことですよ。もしかするとそういうののね、コンクリートのためだったかもしれないとも思っています。だからその辺の見極めっていうのはやっぱあれだけやって、しかももう自分のふるさとに帰れなくなった人がたくさんいますよね。その中での判断っていうのは誰がした判断かっていうのも含めて難しいかなと思います。でも地域の人たちは意見は出すべきだなと思いました。女川は結構ね、海の町なので浜の人たちなので結構口出すんですよ。で口出したからには責任取んなきゃいけないところがありますよね、うん、割とのどかな人たちはその復興予算お金が出るし、あるいは有名なデザイナーがこの町づくりをしてくれると丸投げしちゃうわけですよ。で出来上がった時になんか今更文句言えないみたいなところがあって、それは難しいですよね。10年前にどういうふうにこうビジョンがあったかどうかっていうのは、そのリーダーも含めて首長さんも含めて難しかったのかなとも思います。
なるほど。金野さんいかがですか。
いや、今のお話をお聞きしましてね、まあ、これ10年経ってこの間もテレビでいろんな10年後の姿を見せていただいたり、人の話をお聞きして、今お話をお聞きして思うことですけども、10年経って例えば女川で約6000人の人が帰ってきたという話がありましたけども、はい、まあ、そういう方の中のコミュニティの作り方みたいなものも本当は知りたいんですけども、その中、その人たちの中で新しいというか、その防災対策のための何かが生まれてきたことがあるんですかね。例えば自主防という組織ができてこんなことをやりだしたとか、まあ、組織ができてなくてもこんな災害に備えようという動きが出たとか、はいはいはい、新しいコミュニティを作るという中でそういう動きはどういう位置づけにされてるのかとか、はい、その辺はどうでしょうか、はい、教えていただけたらありがたいです、はいはい、
まあ、コミュニティももうちょっと考えればすごく大変なことだなと思うんですよ。ゼロからですからね。全部なくなってゼロからそのコミュニティを作ったりシステムを作るっていうのは結構な大変、まあ、ある意味全部チャラにして一から作れるっていうのもあることはあるんですけども、かなりの労力だったと思うし、仮設住宅は割と長屋暮らしみたいなもので不便ではあったけれども、もしくすると協力し合って助け合って声かけ合って過ごしている
、人間関係は深
まる、昭和みたいな感じだってあったと思います。で、私国語の担当で子どもたちに俳句を作らせたんですよ。で、ただいまと聞きたい声が聞こえないとかってすごいこう切ない句もあったんですけど、避難所で夜中になった誰かのへとかってなんですよ、ね、だから隣の人のおならも聞こえるみたいな、避難所とか仮設住宅で、それが、まあ、ある意味こう結びつきにもなってたし、ないものはしょうがないじゃないですかっていうところもあったんですけど、それが新しく復興住宅マンションみたいなのがドーンと鉄筋コンクリートでできて、もう隣の人の声も聞こえない、誰が住んでるかわからないような中に放り込まれて、やっぱり苦しんでいる方々も多いですよね。ただ全部高台に住んでいるので、今住んでいるところは例えば女川の場合は、まあ、津波が来ないところに住んでいるっていうことは確かです。あとやっぱり防災に関しては、特に津波避難に関しては、とにかくシンプルにありたい。で、津波も高いところに逃げるしかないんですよ、一刻も早く。で、女川で面白いイベントがあって、女川で復興祭っていうお祭りがあって、その中のイベントで徒競走があるんですよ。高台に逃げるっていう、用意どんじゃないと津波だなんですよ。もういろんな人、男も女も若い人も老いも若い、みんな何百人も集まって、でゴールはこう山の上の神社だったりするわけですよ。で、津波が来たって始まったらダーッと走って逃げて、ね、で商品は高松かまぼこ屋さんのかまぼことかもらう。単純なことをやって、やっぱさっきも言いましたけど、細かいマニュアルも大事だけれども、単純明快なことっていうのは絶対必要で、できればそういうイベントとかお楽しみとかいいんです。ふざけたって笑ったって何でもいいんですけど、助かればいいわけですよ。阪神大震災の体験した人に随分私たちもアドバイスをいただきました。街づくりもそうです。やっぱ目先の見た目であるとか、目先の利権とかにやってしまって失敗したことはいっぱいあるなっても聞きましたし、それからその防災について、阪神大震災の時も 防災を例えば子どもたちにゲームをして教える、防災ゲームとかやって防災フェスティバルって始めたんだって、そしたら随分怒られたって、何千人も死んだ人がいるのにゲームとは何事かと、遊びとは何事かって言われたんだそうですよ。でも結局子どもたちが楽しむ、子どもたちが参加する、だから今はゲームでも何でもいいから命が救われればいいんだよっていうことになったみたいなんですけども、さっき の競争じゃないですけども、そういうのも大事なのかな、大事なのは命なので形式とかではなくてっていうことはこれからもっともっと考えていきたいと思います。学校がなかなか変わらないんですよ。教員だから言うわけじゃないですけど、学校はついついね、もう真面目なので、私をはじめとして真面目なのですぐこうなんか会議とか開いてこう立派な報告書とか字ばっかりのドーンと作って各学校に配るんですよ。あれ配って命守れるかっていうことですよね。学校の先生がますます忙しくなるんじゃないかなってさえ思ったりもするんですよね。